瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。こんにちは、高橋ひろ子です。今日は瀬戸市の南部にあります愛知会所の森センターの敷地内にあります瀬戸市で最も古い窯跡、広くて第30号窯跡にやってきました。今日案内をしてくださいますのは瀬戸市埋蔵文化財センターの河合君親さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
瀬戸市では一番古い窯跡ということなんですけども、時代はいつ頃なんですか？
大体平安時代の中頃、年代的にはですね、10世紀の真ん中ぐらいに作られたということが分かっています。
ということはもう1000年前ぐらいになるということですか？
そうですね、1000年とちょっと前ですね、1000年超えてますね。
そうですか。そして今、こちらはですね、窯の歴史館という木造の建物がありまして、そのこうガラス張りの中に、保存されているんですけども、地面からその窯跡が見えるような状態になってはいるんですね。
そうですね、発掘調査をですね、愛知万博の前にさせていただきまして、そのまま発掘した時の様子を保存しようということで、こういった立派な施設を作っていただきました。
その窯としましては、もともとはこの辺だとさなげ用があったということですか？流れとしてはどんな感じなんですか？
もちろんさなげ用がですね、だいたい5世紀ぐらいから焼き物を焼いておりまして、それがもともとは今の東山動物園のあたりが一番古いんですけれども、そこから名古屋市、それから日清とか長久手とか三好とかですね、いう方へ広がっていきまして、その流れの中で今の瀬戸市の中、この場所にですね、10世紀真ん中に窯が作られる。だから流れとしてはさなげ用からの流れではあります。
ね、ここの窯の特徴というのはどんなところなんですか？
回遊陶器という、当時平安時代っていうのは実は釉薬をかけた焼き物を焼いてるんですけれども、いわゆるそのさなげ用でものすごくたくさん焼かれていた焼き物が、瀬戸でも焼かれるようになったということ、それからですね、この窯がいわゆる瀬戸窯の一番始まりという位置づけになると思うんです。その後1000年間ずっと瀬戸では焼き物を焼かれ続けますけれども、今我々が立っているこの場所というのが瀬戸窯のですね、スタート地点ということで、非常に貴重な窯と言えます。
本当ですね。そして時代としましても穴窯だったというふうに聞きますけども、今こう見ていますと、その窯のこう中がこう見えるような状態になっているんですけども、この形としては穴窯ということでいいんですか？
そうですね、大体1000年も経っておりますので、もちろんその窯ですから当時天井がありました。で、天井がありましたから今見ているような床面が見えるような状態ではなくて、トンネル状に掘られた窯であったものですから、今見えている地面っていうのはですね、流されてしまって上がで見えている地面であって、本来もっと高いところに地面があったんじゃないかなというふうに思います。
今こう私たちが見えるところというのは、その窯の中、いろいろこう焼いていたところが見えているということになるんですか？
そういうことですね。見学の場合ですね、当時のその窯の中の様子というのが非常に見やすいと思いますので、壊れてしまっているのはちょっと残念ですけれども、見るにはちょうどいい残り方をしてくれているなという。
ですよね。本当に山の斜面のところにこう作られていて、長さはどのくらいでしょうかね？
今残っているのがですね、だいたい 4.2 メートルというふうに言われております。で、上の方を、ご覧になった方は分かるかと思うんですけれども、少し流されてしまってですね、煙突部分が残っていませんので、本来もう少し長かったんじゃないかなと思いますね。
そして 4.2 メートルで幅が、
だいたい 1.3 メートルぐらいだったと思います。
ここの中で火を焚いて焼いていたということになるんですよね。
そういうことですね。
でね、今ちょっとこう目の前に見えるんですけども、釜のこう周りのところ、端っこのところにこう丸い円柱のようなものがあって、その上にこう焼き物が置かれていたのかなっていう、こう痕跡というのが見えるんですけども、こ中はどんな状態だったってもう分かるんですよね。
あ、もちろん、はい、今おっしゃったのが正台、焼き台と書いて正台っていうんですけれども、はいはい、昔の穴窯って床面が斜面ですので、はいはい、せっかく作ったその成形した製品をそのまま置きますと転がってしまいますので、うん、はい、まあ、そのためにああいった台ですね、うん、をその置いて、うん、その上に製品を10個なり、はい、重ねたりして、なるべく1回の調整でたくさん焼こうというような工夫がされていましたね。
で、斜面の一番下のところがこう平らになっていて、そこに円柱の柱みたいなものも大きく見えるんですよね。
そうですね、まあ、回遊陶器を焼いた釜、もしくはその後のですね、瀬戸用の穴釜もみんなそうなんですけれども、はい、分円柱って言いまして、うん、滝口があるんですけど、もちろん手前に、うん、そこから出た炎をですね、はい、その上の製品の置いてある場所に均等にこう炎を回すような役割をしている柱ですね。
こう周りがちゃんとこう穴が掘られていてという釜が1000年経ってもこういう形ではっきりと今もこう残ってるっていうのは歴史的にもすごいですよね。これは
そうですね、まあ、もっと新しい釜でも全部流されちゃってる釜もある中ですね、はい、まあ、そういった意味ではいい残り方をしてますし、逆に言うと実はですね、もう流されちゃってるんだけれども、うん、ひょっとしたらこれより古い釜が瀬戸にはどっかにあったかもしれないということも言えるんですね。
で、ここの釜跡が広くて第30号釜跡というふうに名付けられていますが、はい、30号ということは1号から29号もあるということですか。
そうです、この広くて地区の中で、見つかっている穴窯、全てが回遊陶器昔の1000年前の窯というわけではなくって、うん、まあ、見つかった順番に番号がつけられていますので、例えば室町時代の窯で広くて何号というのもございますし、うん、たまたま30番目に見つかった窯が一番古かったという、そういう意味なんですね。
そういうことなんですね。一番古くてそして大きな釜跡なんですが、でこの今目の前を見ますと、これはここから出土したというお皿であったりとか壺なども見られますけども、そういうことなんですか。
ここで発掘してここで出たものを、まあ、当時 その焼いた時の状況を再現、なるべく再現するという意味で置いてます。はい、
こういうお皿が主に多かったんですか。
そうですね、ワン皿、それがメインになります。まあ、たまたま今ここに置いてあるのは皿が多いようですけれども、同数もしくはワンの方がちょっと多いぐらいかな。ワン皿類がメインで、全てにその釉薬をかけていたと。
平安時代でもこう釉薬がかけられていたっていうのはちょっとびっくりしたんですけど。
そうですね、まあ、例えばよく言うのは、まあ、瀬戸で一番最初に釉薬をかけたとかいう話ありますけれども、もともとはさなげ用の方ですね、瀬戸で焼き物が焼かれる前から、はい、実は釉薬をかけた焼き物っていうのは作られていた。だいたい9世紀ぐらいですから、ここに窯が作られる100年以上前から、はい、実は釉薬をかけてる焼き物っていうのは他の地域で焼かれてたんですよ。はい、
それにしましても、この会所の森周辺にはそんなにたくさんの釜跡があったっていうこともすごいことですし、ここの広くて第30号の釜跡が、瀬戸市の中では最も古いということで、ここの状態もとってもよく1000年経って私たちが見られるっていうところがまた素晴らしいですよね。1000年前にこう思いを馳せられるっていうのがなんかね、贅沢な場所だなっていう気もしますね。
そうですね、まあ、見る方のご想像にお任せするところはあるんですけれども、例えば今我々が立っている場所っていうのは釜の前庭部って言いまして、一番その当時の工人の人たちが作業をする場所なんですね。薪を置いておいたりとか、釜出しとかですね、釜の中に入れたり作業をするっていうのもここでやってましたので、ふっとこう思い浮かべるとですね、今我々が立ってるところでものすごく忙しそうに働いている人たちっていうのが確実にいたわけなんですよね、1000年以上前に。
そう、 だから今ここに立ってると、あそこで今働いている人がいたんだなって、その平らなところ、あそこで薪をくべて茶碗などを焼いていたんだなっていうことが、こう想像できる空間の前に立っていられる贅沢さっていうのを今日は感じることができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町再発見、瀬戸の魅力、今日は瀬戸市で最も古い窯跡、広くて第30号窯跡をご紹介しました。